タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。池田です。世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。はい。イベントリポート。今回も、愛知トリエンナーレですね。中の、一つの会場についてフォーカスして紹介していきたいと思いますが、今回紹介するのは、しけみち円頓寺というエリアでございます。今回についてはね、まあ今まで2つは、建物、一つの建物の中で、いくつかのフロアに分かれていましたけど、しけみち円頓寺、まあ名護野っていうエリアなんですかね、ここら辺はね。名古屋駅から歩いて15分ぐらい、駅的には、まあ桜通り線の国際センター駅とかが近いところですけど、商店街とかがね、あるような、結構昔ながらの建物とかが、あれは意識的にですよね、きっとね、残されているエリアだと思うんですけど、
うん、
そこのいろんな建物とかを使って、まあ、建物丸々使ってることもあれば一部をお借りしてるみたいな感じのところもあればみたいなところで、まあ、街を歩きながらそれぞれの建物に入ったりしながら作品自体を楽しむエリアということですが、じゃあ池田さんの方からこのエリアの簡単なその展示の紹介をお願いします。
はい。江戸時代の面影を残す旧跡と積極的な新陳代謝に取り組む商店街で、名古屋城の西を流れる堀川は1610年に徳川家康の命によって開削された。城下町への資材をはじめ食料や燃料などの輸送を目的とし、防衛的役割も持った運河である。丸の内から五条橋を渡り、堀川沿いを南へ150メートルほど行くと、江戸時代から続く豪商の住まいであった伊藤家住宅がある。戦火を免れて江戸時代の面影を残すこの場所で、優れたインスタレーションで知られる津田道子と岩崎隆弘が作品を展示する。またその近くではインドの古典楽器であるタブラ奏者のユザーンが毎日10時間の音楽修行を40日間続ける。しけみちとは伊藤家住宅がある堀川筋の一本西側の道にあたる。1700年の大火の後、防火のために4軒、約7メートルに道幅を広げたことに由来し、水運で栄えた城下町の様子を今に伝える町並み保存地区だ。はい。
はい、ということで、このエリアですね、しけみち円頓寺というエリアの全体を使った作品の展示になりました。僕めちゃくちゃ暑い時期だったんで、もう早く建物に入りたくてしょうがなかったんですけど、
うん、
そうですね、僕今ちょっと説明があったもので印象に残ったものがありまして、津田道子さんという方の、まあ、インスタレーション作品と、岩崎隆弘さんという方の、あれはなんて言えばいいんだろうな、難しいですね、なんかミニチュアみたいなものを作ってる作品だったんですけど、まず津田道子さんの作品が、あといくつかの作品に送られてたのかな、一つか、あれこれ文字がちっちゃくて見えねえ、あなたはその彼らに会いに向こうに行っていたでしょうかな、うん、というあなたはその後彼らに会いに向こうに行っていたでしょうという作品か。で、まあ、これは、まあ、和室、いわゆる畳張りの和室に、スクリーンが置いてあって、そこには、全く同じシチュエーションの中で、同じシチュエーション、その和室の真ん中に机があって、上に、こうね、うちわが置いてあったりみたいな、古き良き建物の中のその一空間なんですけど、そこに、まあ、縦長のスクリーンが置かれていて、ここに映し出されている、プロジェクターで映し出されている光景が、そのまんまそこから、その、今にいる自分自身が見える光景の、まあ、過去にね、演じられた、ものということで、まあ、中庭みたいなも、中庭というか、縁側を見るような感覚で、それを見てると、そこで、スクリーン上では、かつてそこで行われていたことが、まあ、見られるというかね、なので背景と含めて重ねてみることによって、まあ なんていうんですかね、かつてそこにいた人たちみたいなものの息吹を感じさせるような作品で、なんていうんだろうな、そこで映し出されているもののなん、そのそこではなんか昔のね伝統的な踊りとかが踊られたりとか、あとはかつての日本によくあった風習みたいなものの再現されているものであったりとか、そういったものが映し出されるんですけど、あとそうだ、ごめんなさい、そこの過去の映像と時々ね現実世界の今見ている自分たちの映像とかもザッピングのようにこう入り込んでいくもので、
カメラが仕込まれてんだよね。
そうですね、後ろからもカメラで映されていて、
多分数分遅れぐらいで、
はい、
自分たちの映像が、うん、まあこれ上手に鏡などを使って気がつかれないようにしてるんだけど、
うん、
あ、俺だ俺だみたいなこととかがね起こるんです
よね。そうそう、あれと思って普通に映し出されている他者の演じたものを見ているのかと思ったら、いつの間にか自分自身もその作品の一部になっているみたいなところの面白さもねあるような作品でして、うん、その過去との対話とか自分自身が作品になるみたいなところの面白さもある作品だったんですけど、池田さんなんか感じたこととかってあります？この作品は
子供たちが楽しそうだったね。
ああなるほど、
うん、どうなってんのみたいな感じでこうね、
なるほどね、
襖の向こうを覗き込んだりだとか、そういうような感じもあったりとか、
うんうんうん、作りのね確かにね面白さがありますよね、うん、そういうの確かに一つ現代アート的な展示の中にあったりすると面白いですよね。
なんかまあね、その作品論みたいな話もありますけど、例えばその場にいたボランティアさんが、うん、あちょっと皆さん待っててくださいねみたいな、映りますからとか、うん、なんかね、うん、この辺ってすごく微妙だなと思うんですよ。なんか作品をお前そんな観光資源みたいな案内すんなよっていうような人もいりゃ
あ、結構説明してくれましたか？そうか、そう
なんだ。説明とまではいかないけど、まあほらだってあれほっとかないと出てこないじゃないですか、映像とかは。だからその段取りとかを言わないと申し訳ない気持ちも当然あると思うんで、そういうこと言ってくれるんだけど、
うんうんう
ん、いやだから俺はなんかそれを見るとみんながあーってなるわけ、
うんうんうんうん、
だからいやいやいるんだけど、この温かさみたいなものがもしかしたらアートには、アートとかその美術展とかにはやっぱ多分あんまりないよなと思ったわけ、
うんうんうん、
そだから多分これもどっちかっていうとその何その新潟のトリエンナーレとかね、その、瀬戸内とかあると思うんですけど、ああいうところだとあると思うんだよねきっと。
ああなるほどね、
そのやっぱりね、はいはい、特殊なところに会場を作ってるせいもありますけど、やっぱ間を埋める心の優しさがないとなんか、うん、東京都内とかの美術館みたいなさ、それハードなことやられるとさ、なんかこう困るし、みんなもどう振る舞っていいか分かんないじゃないですか。だからまあ名古屋っていうね、そのどっちとも言えないけど、まあ比較的都会な場所の中で、やっぱガイドの人とかボランティアの人がちょっと一言声かけてくれることとかが、なんかすごく空気を全然変えてくれるんだなというのがちょっと横道の感想なんですけど、ちょっと思ったことですかね、うん、
これなんか一緒にその構造というか、うん、レイアウトの紹介とかもなんか掛け軸みたいなとこしてるのも面白かったですね。
ああそうだね、なんかまあその辺はこう 美的なところで考えてるのかもしれないですね、
うん、あとなんか別の作品としてオーディオガイドっていう形でヘッドホンで聞くみたいなものを、まあそのね、その建物の中でかつて行われていたことをこう体感させる飯炊きの音とか、 なんかそういうものを聞かせるものも面白かったですし、あとそこの、まあ、別室とか離れみたいなところでやってる岩崎隆弘さんの展示も面白くて、これは、まあ、タイトルは町蔵って書くの、彫像って読むのかな、
うん、
っていうものなんですけど、うん、その倉庫みたいなね、うん、ところいっぱいになんか家具を切り張りしたとか、家具で組いろんな家具も使ってない家具を組み立てたような建物が、建物というか何て言うんでしょうかね、壁があって、そこを通り抜けていくとその先で上に見えるものが なんか焼け落ちた城、焼け落ちた寺みたいなミニチュアみたいなものがこう広がっていて、でそれが全部すすで覆われてるんですよ。だから一回これはなんか やっぱり焼いたんじゃないかみたいなものの五重の塔とか、あとはちょっと東京タワーみたいなものがあったりとか、そういうものが城跡とかが並んでいるっていう空間で、なんかその一つ一つのミニチュアみたいなものの精度の高さというかクオリティ細かさも含めてちょっとびっくりしたのと、あとその町の蔵の中でそういう焼け落ちた町の風景みたいなことをやることのなんか意味、過去の歴史をここである種蓄積させておく。でも歴史で考えると東京タワーがこの形であるっていうものなんか不思議な感じがしてしまうなとか、いろんなことをちょっとこ見ていくと思ってしまうんだけど、そこのこう展示空間も含めた見せ方にちょっと圧倒された作品でしたね。これ池田さんは見られました？
うん、
なんか感じたこととか、はい、
離れみたいなところに、
うん、
まあ展示があって、そのシャシャって開けるとその、まあ、濃密に道の端両端にこうそそり立つような感じでいろんなものが積み重ねられて、まあ、ちょっとした小道になってる、部屋の中だけど道ができてるみたいな感じだと思うんですけど、その入る手前でこう多分ねグループごとで入ってくださいっていう指示があるんだと思うんだけど、
あ、そうだったんですか。
係員の人が入り口にいて、じゃあどうぞって入って、まあ僕は一人だったから一人で入ったんですけど、うんうん、家族だったら3人ぐらいが入るみたいな感じになって、
まあ行き止まりですもんね。
そうそう、行って戻ってくるだけなんですけど、うん、このパターンってあるなってちょっと思いました。扉開けて入ってちょっと待つ感じあるじゃないですか。
はいはいはい。
で別に係の人と喋るわけでもないから、っていう。でちょっとね、僕の日はそぼろの雨が降ってなんかちょっと涼しげな感じもありつつこれどういう点ですかって聞けないみたいなムムムみたいな、みんなムムムみたいな感じで、子供たちがわーわーと走り込むみたいな空気の中で見てまして、そうだから作品をね見たんだけど、なんかそこの景色が俺の記憶にすごい今残ってますかね。
なるほどね。なんか一応なんか今説明聞いて改めてちょっとびっくりしたんですけど、うん、あれですね、ミクロな原子の力で瞬時に壊滅した生まれ育った広島を強く意識して制作されているんですね。ということはやはりこれは広島の景色なんですね。
わからん。
うん、僕も今当時見た時はあれこれ東京タワーかなと思ってたけど、そうか広島のテレビ塔とかっていうことも考えられるのかこれはなっていうのが今ちょっと説明を見て初めて気づきました。っていうかもしかしたらそれを愛知という空間に照らし合わせたのは広島ではなくって、これはもしかしたら愛知の愛知城とかってありますよね。
愛知城はないです。名古屋城があります。
名古屋城とかを多分照らし合わせて、かつての歴史上において広島ではなくてその名古屋という場所が原爆の場として選ばれたのならばという作品なのかもしれないと今ちょっと説明を見て思いました。
うん、分からん、
うん、分からない。でも、まあ、こういう作品が倉庫の中でありましたね。他どうですかね、池田さん、なんか印象に残った作品ありますか。四季道エントンじゃないで、
ね、ちょっとこれこういう言い訳しちゃいけないんですけどね、
うん、
この日ね盆踊り大会があったんですよ。
あら。
で名古屋武将隊みたいなのが、
うん、
もう四季道のその遠藤寺商店街のど真ん中で踊っててすごかったんだから、もうなんか多分ね、もう僕は噂にしか知らないですけど、多分武将隊がカリスマ的なアイドル的存在なんですよ。
へえ。
多分東京では実感できない武将隊の盛り上がり方があって、
刀剣乱舞的な文脈ではなく
キング&プリンス、 とか、
ええ、
違うかもしれないけど、まあ、そういうアイドルな感じ、ほぼ。
あ、 それが来たんですか。へえ。
でも見た目はあれよ、なんか信長とかそういう感じなのよ。
そうですよね。前僕ガクトさんとかやってるの見たことありますけどね。
あ、そういう有名な人じゃないの。全然もう本当信長として生きてるみたいな感じよ。
でその人、キング&プレスじゃないんですか。
違う違う、的な人気があるよってこと。
的な人気がある武将がいるんですね今。
そうそう。でそれがもういるから、なんかそのどうやらオリジナルの盆踊りみたいなのを踊ってて、うん、だからもう本当に老若っていうか、お女ばっかだね。女9割男1割みたいな感じで。
あ、そんな空間
だ。だからなんか結構ね、本来見れるべきものが結構見れてないんだよね。
それはと実際にもう入れませんよって感じになってたってこと
ですか。入れませんよ。多分会場であったであろう場所がもうそのないんだよね、その時は。
そうなんだ。
だからまあ強いて言うと、あの交通事故、
はいはい、弓差し幹事さん、
うん、あのまあそういう人たちを取材というか、まあ、立ち入ってよく書いたっていうその作品だよね。あれについてはちょっと見ることができましたけど、うん、他はまああとあれだね、その商店街の2階に別な商店街の、テーラーみたいなやつを、
うんうん、
素材をまるっと動かしたらどうなるかなみたいな。
はいはい、越後正史さんの。はい、
そうで動かした元の場所に、その動かした先にこう、うん、店名のプレートとかあるんだけど、うん、店名のプレートが抜けた感じでクリアな素材でこう貼られているとか、
うんうん、
そういうのはこう印象としては残ってますかね。
なるほどね、
うん。
あとまあグーユールとか見ました。
グーユールってなんだろう。
ちょっとまあスナックみたいなところでなんか映像がずっと流れてるんですけど、まあ、グーユールっていうのはなんか自分グーユールさんっていうロっていう名前がつくこう、ね、まあ、当時は大学生なのかな、はい、そう、はいはい、道っていうのがつく方が作家さんなんですけど、その方がある日思い立って、なんか街中でなんか名前のついてない道を自分の名前にしてみたらどうなるだろうかみたいなことを考えて、その場所にその、まあ、縦看板というか看板ですよね、いわゆる道路標識みたいなものをオリジナルで作って、そこにグーユルーって書いて、やってったと。いろんなところにそれを作っていったら、いつの間にか Google マップとかもその表示になっていって、なんか世間的にもそういうふうに呼ばれていくと。で、ある日それが実は彼自身の作品だったってことがバレて、まあ、世の中的にこういろんなメディアでグーユルグーユルグーユルグーユルって言われたっていうのをずっと動画でこうなんか編集した作品を見せるみたいなものをスナックですかねの空間でやってましたね。それはで、そのスナックに入る手前のところにはグーユルと同じく書かれた道路標識が実際に展示されていたりとかっていう作品だったんですね。
あったかもしれないけど、盆踊りの渦でちょっと分かんなくなった、
まあ、ある種その政治的にその後その道の看板自体は取り壊されるっていうか回収されるっていう、そこの回収されてしまうところのまあ国のね、そのある種の強制性と、でもまあもともと名前ついてなかったんだから勝手に名前つけちゃっていいじゃないかっていう民衆のある種の反対みたいなものも両方をもうフラットな立場で、このグーユルさん自体はもちろんその政治的な意図もありつつもちょっと面白がって作ってるところはあるので、それを抑圧的なその体制とそれに反発する市民みたいなところも含めてこう映像に収めて、映像作品としても作ってるっていう。
見たかったですね。
このなんか立ち位置も含めてちょっと面白い作品だったりしましたし、うんうん、あと多分そっか池田さん見れなかったので言うとキュンチョメさんの作品とかは見れなかったってことですね。キュンチョメ
行ったら、整理券お持ちですか。はい、
整理券いるんですか。
いや、整理券だったと思うな、これね。
まあ、狭いんでね、うん、あれなんですけど、これはまあ、基本的に映像作品で、まあトランスジェンダーの方、性自認が違う方が、まあ、自分自身がそれを、 元のね、元々の自分自身が認識している、名前に戻す、解明するっていう、ドキュメンタリーで、その、まあ、2つ作品展示があって、片方では一番最初に入るところ、そこすげえ狭いんですけど、その空間で 見るのはそのトランスジェンダーの方とそのお母様が一緒に書道を書くっていうもので、うん、元々の名前を書いて、で一緒に書いて、でその昔こうだったのよみたいなところの話もありつつ、でいろいろエピソードが語られながら、インタビューされながら書いて、でその上に新しくつけた名前、自分自身でその性自認、自分自身がこうだと思っている性の名前に、上から赤字で、まあ、塗りつぶすとか、まあ、重ねる形ですよね、うん、で書くっていうその書道の風景を見る映像と、あとその奥の方では結構広い空間、そこはね人をダメにするクッションとかあったりとかして、うん、結構広い空間で寝転がりながら見れる場所だったんですよ、僕が行った時は。でそこで見れるのは、その新しく自分が変わった改名後の名前と、元の名前もかな、含めて、野原で大声で叫ぶという、私は〇〇だ、私は〇〇だってことを宣言するのをずっと見るっていう作品でしたね。あとなんかその隅っこの方では、その記録音声だけを記録したテープをね、聞けるカセットテープみたいなものがあったりとかして、そのなんかね、カセットテープのこの古さも含めて、なんとなくこう面白いなっていう作品だったりするんですけど、それも見ようと思えばね、何いるのかな、7、8人ぐらいのパターンの映像とあれがあったので、結構長くなってしまうとは思うんですが、声枯れるまでですかね、という作品が展示されているので、まあ、時間帯によってにはなってしまうのかもしれないですけど、僕はぜひ見てほしい、生身の彼ら彼女たちを見るという体験、その閉鎖された空間で見るという体験はすごい、インパクトのあるものでございました、
うん、
そんな感じかな。あと大丈夫、あとそっか、アートプレイグラウンド、ここもやってたんですよね、この会場
で。そこもね、行けてないんですよ。
ああ、そうなんですか。もてなすインタラクトというテーマですけど、
そう、なんかなんだろうね、もう燃え尽きてたよ俺この日は
この武将祭りに
もうものすごい人気があるから、俺最初なんか、あ、これなんだと思って行ったらさ、
うん、
ごめん、だからもう余談しか喋れないからちょっと黙っておきますけど、
ね、あとまあここの空間、あ、まあ、もてなすインタラクトもパッと見た感じね、なんか一つ、もう一つの作品、なんか映像というかスライドの作品展示の奥の方のね、 ちっちゃい部屋でなんかやってましたよ、名護のステーションってとこですけど、
うーん、
なんかでもやってることはここで書いてる限りでは、地域のオリジナル商品についてアイデアを出し合う研究開発室ってことなんで、なんかいろいろと相談したりするんでしょうね、この場所を通して。あとここは大きいもので言うと、今もずっと多分やってると思うんですけど、毎日ミュージシャンの方がいらっしゃって、エントンジデイリーライブという、エントンジというお寺さんの前のフロアがありまして、そこで結構有名な方をお招きしてのライブとかもあるので、19時から20時ですかね、8月1日から10月1日のうちの木曜日から日曜日、毎日じゃなくてごめんなさい、木金土日ですね、に19時から20時でやってるので、自分が行くタイミングを見て、ああこれあるんだと思ったらぜひ行ってみるといいんじゃないですか。僕は2日間両方とも行って、崎山宗志さんと獣さんという、方々のミュージシャンのライブ聞いてすごく良かったので、
これもすすちゃんと確認していただかないと、僕みたいに行ったらやってない日があるっていうね、そういうことがありますんで。
あとそうですね、ここユザンさんの展示あったんですけども、ユザンさん修行を終えられちゃったので、
あ、
今どうなってるかは分からないです。で
今は僕はね、ユザンさんはね一応見れたんですよ。
あ、本当ですか。僕も見ました。はい、
で、
は
い、すごいずっとやってんだなと思ってたら、休憩入りますみたいな感じで、うん、奥に拍手打った
そうそうそうそう、
記 憶にありますけど、
ね、で写真撮影とかもね全部 NG の空間でしたよね。ただひたすらに湯沢さんが練習してて、
あそこはちょっとパシャパシャやるにはね、
うん、いやマナーとしてなってないと思いますよ、
まあ、マナーも、まあ、修行だからね。
そうそうそう、逆にまあ見せてくれるだけでありがたいみたいな感じがありました
よ、ね、まあ、うん、まあそこまで、まあはい、わかりました
はい、ということで、そんな感じで他大丈夫ですか、語ること大丈夫ですか、この空間においては。
もうね、僕はもう名古屋の武将隊と、あと水戸黄門の銅像があったってことで一応お伝えしておこう
徳川家康とね、織田信長もあります。あ、だいたい豊臣秀吉と織田信長もありますよ。そうそうそう、
ちょっとね、まあ、町並みは本当に僕夕暮れ時に行ったんですけど、町並みは本当にいいんで、はい、まあ、もし行ってない人がいたら、いい、ね、あ、それ見てみたいなって思う気持ちもいいし、行って疲れたなって人はここだけ共有しましょう。町並みはいいとこだったですよね
あとね、名護のカフェかなっていう、カフェもすごく良かったので、
うん、
おすすめです。
はい。
うん。ということで、今回、イベントリポートでは、アイストリエンナーレの、しけみち、円頓寺会場について紹介させていただきました。お送りしましたのは、岩崎と、
池田でした。
種ラジ、また。